それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、これね、ちょっと問題文の事実関係長いんですけども、すべてですね、時期に遅れた攻撃防御方法の却下157条に関するものですね。なので、まずですね、ちょっとね、レジュメのところを見ていただいて、で、少しね、ちょっと基本知識の確認という感じになっちゃうんですけども、ちょっとね、知識を整理しておこうかなというふうに思います。で、まずね、157条の1項、これ、レジュメにもね、引用してますけども、まあ、条文見ていただいても結構です。ちょっと見てください。157条の1項ね。当事者が故意または重大な過失により時期に遅れて提出した攻撃または防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は申し立てにより、または職権で却下の決定をすることができるということです。で、これをね、要件に分解すると次の3つになります。故意または重大な過失、それから時期に遅れて提出した、で、それから訴訟の完結を遅延させることとなるです。で、1つ目なんですけれども、この故意または重大な過失というのは、これも本当ケースバイケースで決めなければいけないのかなということになります。まあ、当然、整理手続きの経過、抗弁の種類、性質、当事者の法的知識の有無、そういったようなものを考慮していくということですよね。で、次に2つ目ですけれども、これもまあ結局ね、個別具体で判断しなきゃいけないんですけれども、訴訟の具体的な進行状況とかですね、その攻撃防御方法の性質からより早期に提出することが期待できる状況にあったかどうかですね、要するにもっと前に出しておけというふうに言える状況があったのかどうなのかです。で、そして3つ目なんですけども、ここはですね、実は学説の対立があるところでして、相対的遅延説っていうものと絶対的遅延説っていうものがあります。で、相対的遅延説というのは、当該攻撃防御方法が適時に提出された場合、つまり正しい時期に提出された場合ですね、の想定手続き期間と時期に遅れて提出した場合の手続き期間、これを比較します。で、どっちが長いかっていうふうに判断するんですね。ただ、まあ、これはちょっとやっぱ難しい。適時に提出された場合の想定手続き期間といっても、本当にね、まあ、どうやって算定するのかって感じになっちゃいますんでね、これはね。なので、おそらく一般的なのは、次の絶対的遅延説で、遅れた提出を許容した場合、それを却下する場合よりも、手続き期間が長くなるか。つまり、ね、例えば別に何か証拠調べ手続き発生するかとか、そういうふうな形で考える見解が一般的だと思います。ね。はい。で、そしてですね、控訴審ですね。控訴審でこの時期に遅れた攻撃防御方法の却下について判断するときは、これは第一審も合わせて、第一審手続きも合わせて判断するというのが判例通説になっていますので、まあ、これもね、ちょっと知っておいてください。はい。まあ、総合講義とかでもね、やってると思いますけども、一応確認とか復習ですね。さて、で、ここまで整理した上でね、ちょっと問題見ていきたいなと思いますけども、まず設問の1からですね。で、設問の1ですけれども、これはですね、問題文の1段落目にありますように、X の Y に対する不法行為に基づく損害賠償請求訴訟です。で、その理由になっているのは、X がですね、A 社に勤務したときに、上司であった Y から、まあ、いわゆるパワハラですね、これを受けたということなんですよね。で、それで、休職せざるを得なくなったと。なので、まあ、慰謝料請求したいということなんですよね。で、ちなみにこれ、訴訟代理人の B というね、弁護士がついていますから、だから、まあ、法的知識とか、そういった面では特に問題がないということだと思います。ね。で、その次の段落にありますけれども、X がですね、当初はその、Y の指示とか言動のその具体的なところですよね。まあ、要するにそのパワハラチックなものがあったのかどうかってことだと思いますけども、それについてね、特に主張を立証しなかったと。で、その後、弁論準備手続きが行われて、それが終結して、で、本人尋問とか証人尋問が行われて、まあ、いわゆる認証ですよね、の取り調べが行われて、で、その後にですね、突如として訴訟1と訴訟2が出てきているということですよね。まあ、いかにも時期に遅れた抗議防御方法として問題になりそうですね。で、どういうものなのかっていうと、訴訟1というのは、これは Y の X に対する指示が記載されたメールをプリントアウトしたものだということです。で、これは X が A 社を休職する以前に Y から X に対して送付されたというものですよね。なので、まあ、出そうと思ったら、これは弁論準備手続き出せたと思われますが、ただ、X がそのメールの存在をまあ忘れてたということでね、なので分かんなかったと。だからこのタイミングで出されたってことですよね。まあ、これはもうちょっとね、ダメそうかなと。時期に遅れた抗議防御方法になりそうかなって感じですよね、これはね。で、一方で、訴訟にはどうかっていうと、訴訟には、これはね、逆に、まあ、許されてもいいのかなという感じはします。どうしてかっていうと、証拠調べの後ね、もう一度その Y の具体的な指示の適切性とか、そういうものについて立証が必要だよねということでね。で、それで、その X が当時担当したプロジェクトのスケジュール等についての、ね、補充立証ということで、この証拠が出されてるわけですから、まあ、認められていいかなという感じはしますよね。はい。で、そこで、証問1のところですけれども、 時期に遅れた抗議防御方法として却下されるのかどうなのかということですよね。で、諸章1は、まあ、結論的には却下されると見るべきでしょう。まあ、要件をね、一個一個当てはめていく必要ありますけど、基本的に、弁論準備手続きを経ているわけですから、これは、やはりですね、時期に遅れた抗議防御方法として却下されやすいです。まず、時期に遅れたに関してなんですけども、時期に遅れたに関しては、これは弁論準備手続き経ていて、で、未提出の抗議防御法を出すという場合、基本的にこれ満たすと言われてますね。特に諸章はそう言っていいでしょう。諸章の取り調べできますんでね、弁論中見手続きではね、これはね。なのでそう言っていいというふうに思いますね。まあ、別に特段事情があれば別ですよ。特段事情があれば別だけど、別に特段事情ないんでね、諸章1についてはね。で、次に、重大な過失ですけれども、まあ故意まではないと思うんでね、重大な過失ですね。で、これについてはですね、ここもやはり弁論準備手続きとの関係が重要になってきて、弁論準備手続き終わった後に未提出の抗議防御法を出すときには、説明義務というものがね、課されてます、当事者にね。これ167条で、174条が確か準用してると思うんだけどね、ちょっと条文一応確認しようかな。174条ですね。で、これが167条、これを準用してましてね。で、167条、これ準備的口頭弁論の条文ですけども、説明義務を規定してますよね。で、この説明義務をちゃんと履行できないという場合には、重過失が事実上推定されるというふうに言われています。本件はどうなのかっていうと、全然ちゃんと説明できたよね、忘れてたよっていうのは説明になってないですからね、これはね。特に今回訴訟代理人がいるわけですからね、まあ、訴訟代理人としてもね、ちゃんとそのメールを精査するっていうようなことをやっぱりやるべきだったのかなというふうには思います。ということで、重過失はありというふうに言っていいのかなと思います。で、最後に訴訟の完結を遅延させると。で、これについては、絶対的遅延概念、絶対的遅延説が一般だという話をしたと思いますけども、要するに、これをね、その提出を許容した場合に、却下する場合に比べて、手続き期間が長くなるかどうかっていうことなんですよね。で、訴訟っていうのは、基本的に認証と違ってですね、新たな記述を要しないというのが一般的です。ね。まあ、だとすると、やはりその訴訟の完結を遅延させることになるの余計満たしにくいんですよ。認証だとね、やっぱりその証拠調べに時間かかっちゃいますけども、新たな記述が普通は必要なんでね、訴訟はいらないんですよね。で、これどうなのかということ で、ここはちょっと問題文の事情からね、その具体的になってるわけではないんですけれども、まあ、今回ね、やはりその、X はですね、その Y の指示とか言動についてね、当初その具体的な処理書をしてなかったっていうところがありますよね。まあ、これは弁論準備手続きどうだったのかっていうのはちょっとわからないけれども、ね、やっぱりそのプラスアルファでの証拠調べっていうのが、新たな記述というものが、まあ、必要になってしまう可能性はあるのかなというふうには思います。ね、まあ、例えばね、そこに記載されている文言というものが、まあ、Y としてもね、それを争いたいっていうふうなこともあると思うんですよね。そのメールにね、例えば記載されている、まあちょっとね、強めの指示とか、まあそういうものであったとしても、まあ例えば X がめちゃくちゃミスってるかもしれないね。だからちょっと怒っただけだ、みたいなね、そういうような反論を Y がしたいっていう可能性も十分考えられますよね、それについてはね。はい。ということは、やっぱりその審理を継続する、新たな記述の設定が必要になるっていうような場合も十分考えられるかなと思います。で、その場合にはやはり訴訟の完結を遅延させるというふうに言うべきかなと思うんですよね。はい。まあちょっと問題文の事実がね、そこまで詳しく書いてないんで分かんないところはありますけれども、まあそう言っていいのかなと思います。ということで、157条1個で却下ということでいいんじゃないですかね、これはね。はい。で、次に諸章2ですけども、まあ、これはやっぱりね、157条で却下するのは難しいでしょうね。まあ、そもそもね、そもそもその時期に遅れたっていうふうに言えるかどうかっていうと相当怪しいかなと思うんですよね。より早期に提出を期待できるかって言われると、ね、証拠調べ一通り終わった後で補充的にね、その立証が必要になるっていうことで諸章2が出てきてるわけですから、まあ、難しいなと思いますし、あとは、まあ、重過失もね、やっぱり難しいのかなって感じはしますよね。まあ、事実上さっき言ったように、そのね、説明義務、をちゃんと履行できない場合はね、重過失が事実上推定されるんだって話ありますけれども、ね、まさにここは説明義務履行できるのかなというふうに思うんでね、まあ、ちょっと具体的に問題文書いてないけどね、書いてないけども、多分説明義務履行できるんだと思うんですよ、ね、なので履行できない場合ではないんでね、なので重過失は推定されないし、まあ、重過失は認められないということに多分なるんだろうなとは思いますね。はい。なので、まあ、ちょっと問題文からはっきりしないところはありますけれども、おそらくここは要件満たさないということになるのかなと思いますね。はい。さて、で、次に、証文の2ですね。で、証文2はですね、これはいわゆるその不起訴の合意ですね。不起訴の合意。これが、その訴訟外で、その合意がですね、なされている。契約が締結されているということですよね。で、その不起訴の合意。これをですね、控訴審で持ち出してきたっていう話なんですよね。これね。 で、これはもうね、やっぱりダメだと言わざるを得ないかなという感じはしますよね。まずなんで一審で出さないのという感じはしますしね。不起訴の合意が、これが、まあ、もちろんね、その締結された時期にもよると思いますけども、本件はですね、これは、訴訟1の提起前です。つまり、訴え提起前ですね。そこでもう不起訴の合意が締結されてるわけですよ。だとしたらなんで一審出さないのという話にやっぱりなると思うんでね。これ先ほども言いましたように、控訴審での時期に遅れた公益防御方法の却下の判断は、一審と続けてみると。一体としてみるっていうのが判例ですので、なので、まあ一審出すべきだったっていうふうに、やはり言えるかなと思いますね。で、別に出すことについて何か負担があるわけでもないと思いますしね、これはね。まあ、例えばその次の設問2である総裁の答弁とかちょっと出しにくいっていう面があるので、ね、まあ仕方なく出し、あの、控訴審に出したっていうね、場合もなくはないと思いますけども、別に不起訴の合意だったらそういうこともないと思いますから、ね、これはやはり、時期に遅れた合議防御方法として却下されるべきかなというふうに思いますね、これはね。はい。なので、まあ、あとはね、まあ、要件はまたさっきのようにね、一個一個検討する、していくしかないかなというふうに思いますけども、基本的には157条のね、要件を満たすというふうに見ていいのかなと思いますね。はい。じゃあ次ですね、設問に行きましょう。で、設問には総裁の答弁なんですよね。で、この総裁の答弁はやっぱり特殊性がありまして、総裁の答弁って予備的答弁だって言われますよね。つまり他に何かね、公益防御方法が、まあ、ない、ないしは認められないといったときに、最後に提出する、そういう最終手段としての性質があるんだというふうに言われてます。予備的な答弁だとかっていうふうに言われます。ね、で、まさに本件もそういう事案でして、訴訟2で、まずですね、その被告の乙の側ですよね。が言ったのは、通謀虚偽表示に基づく無効です。ね。ね、これが争点になっているということですよね。で、多分なんですけども、ちょっとまあ問題文にね、はっきり書かれてないけど、まあ多分その主張が認められなさそうだということになって、で、そこでですね、別にこの本件貸金債権という自動債権があるんで、総裁したいというふうにして、この本件総裁、まあ総裁の答弁、訴訟上の総裁ですかね、これはね。これを主張しているっていうふうな状況です。ね。で、総裁の答弁っていうのはまさにですね、そのね、まあ、ちょっと負けそうだなっていう時に出す、そういう仮定的な答弁っていう性質がありますので、なのでやっぱり出しにくいんですよね。訴訟の当初ではやっぱりちょっと出しにくいという面があります。ね。なので、時期に遅れた公益防御方法の却下として、そのまあ、時期に遅れた公益防御法として却下されるっていう、その、まあ、結論を取るときには、まあ、慎重に判断しなきゃいけないっていうふうに言われてるんですよね、やっぱりね。で、とはいっても、全く却下の対象にならないわけではないです。特に、仮定的に主張することはできると言われていて、まあ、予備的っていうのと仮定的っていうのはほぼほぼ同じ意味ですけれども、例えば今回の事案でいけば、通謀虚偽表示による無効というものをまず主張しておいて、で、それが認められない場合、仮に認められない場合には、総裁するっていうふうにして、仮定的な主張にしておけばいいんですよ。で、だとしたら、まずは、ね、まずは、通謀虚偽表示の方が審理されますから、そっちで Y の、あ、失礼しました、オツか。オツの主張が認められれば、総裁の答弁は審理されないんでね。で、そういうふうに言っときゃよかったのかなと思うんですよね。特に今回は、この本件貸金債権というものは、本件売買契約の締結以前、まあ、これは請求原因になっている事実だと思いますけども、ね、ここの前からあったわけですから、主張でしようと思ったらできたんだよね。だから本来やるべき訴訟活動としては、通謀虚偽表示による無効っていうのをまず主張しておいて、まあ、主体的にね、主張しておいて、でもって予備的に、まあ、仮にそれが認められなかった場合でも総裁すると。だから請求は棄却されるべきなんだって、こういうふうに言うべきだったんですよね。はい。なので、まあ、今回は157条で却下していいのかなというふうには思います。特に今回、問題文の下から2段落目のところに、一番最後のあたりに書いてありますけども、ね、再度証人尋問を申請されてますので、もう一回期日を開かなきゃいけないとかっていう可能性が高いですよね。なので、やはり157条で引っかかるというふうに見るべきかなと思いますね。はい。だから、総裁の答弁っていうものは、これはその予備的な答弁、最終手段っていうのは性質あるんだけども、逆にその仮定的に予備的に主張するっていうことはできるはずなんですよ。これはよく言われる話ですけども、総裁の、例えば弁済済みの答弁とか総裁の答弁とか、まあ、今回通謀虚偽表示による無効だけども、いろんなね、主張がされた場合に、ね、仮に当社が順位をつけなかったとしても、当社が仮に順位をつけなかったとしても、裁判所としては総裁の答弁を最後に審理しなきゃいけないっていうふうに言われてますんでね。はい。なので、とりあえず言っとくだけ言っときゃいいんですよ、簡単に言うとね。予備的な主張、仮定的な主張として、とりあえず主張だけしとけばいいんですよ。で、例えばね、通謀虚偽表示、他にも例えば弁済とかいろいろあると思いますけど、他の答弁を先に裁判所に審理してもらって、それが認められれば、その総裁の答弁については審理判断されないんで、審理判断されなければ特に問題がないわけだからね。 というふうに、そういうふうにね、考えていただければいいのかなと思います。まあもちろんね、実際に司法試験とかね、予備試験出てくる場合にはもうちょっとね、事情は詳しく書いてあると思いますけどね、おそらくね、問題文にね。なので今言ったのはちょっと単純な議論にならない可能性はありますけれども、ただ少なくても家庭的に出せるんだというところはね、覚えておくといいのかなと思います。はい、じゃあですね、ちょっと回答の方ですね、見ていきましょう。で、まずですね、最初に時期に遅れた抗議暴挙法の却下157条の解釈を入れておきました。ね。まあ本件はですね、実質これしか論点がないんでね。なので先に全部要件、それからその要件の解釈というものを入れるというスタイルにしています。ね。まあ普通の事例問題だったらね、まずね、設問1についてっていうふうにして、で、一個一個ね、その聞かれていることに答えていけばいいんだけども。まあ今回はね、157条で全部統一されてますので、なので、まあ全部ね、その前出しするっていうような形で、157条の解釈論を冒頭に持ってきてます。これはね。はい。で、それで、設問の1位の証問1位で、あとはね、要件検討していくだけなんですけれども、まずはですね、やはりそのね、諸証1については弁論準備手続き後に出されているというところがポイントですよね。弁論準備手続きでは、これは諸証の、その証拠調べというのはできますから、ね、普通に考えればそこの記述で出すべきだということになります。なので、特段の事情がない限りはですね、これは時期に遅れたの要件を満たすだろうと、特段事情ないですね、ということですよね。はい。でそれから先ほども言いましたように、説明義務というものがね、これ必要になってきます。手続き終結後の抗議暴挙方法の提出については説明義務というものが必要になります。なので説明義務履行されない場合には重大な過失が事実上推定されるということですよね。で今回は十分な説明というものはないと言わざるを得ないでしょう。ね、忘れてましたというのは説明じゃないんでね、それはね。でしかもね、今回訴訟代理にもついてますし、まあ、そういうふうに言っていいでしょう。ということで重大な過失ありと見ていいんじゃないですかね、これはね。で、それからまあちょっと問題になるのはやはり訴訟の完結を遅延させるのところですよね。で、訴訟の完結を遅延させるというのは、これは絶対的訴訟遅延概念というものを取ったときには、プラスアルファでの手続きが必要になるかどうかがポイントになります。で、訴訟は認証と違って新たな期日が開かなくてもいいというのが一般的です。で、そうなってくると別に訴訟の完結を遅延させないのかなっていう話にもなってくる。ただ、さっきも言ったようにね、今回 X はその具体的なその Y の指示内容等々をまあ主張してなかったというところがね、当初ありますから、まあそういったところを考えると、まあ問題文の事情からちょっとはっきりしないところはありますけれども、Y としてもですね、その具体的な指示内容の趣旨、意図、そういうものについて争いたいという可能性は十分あるわけです。だとすると、まあまたやはりね、新たな記述を開かなきゃいけないっていう可能性もね、高いかなと思うんですね。まあちょっとわかんないけどね、この問題文だけだとね。なので、手続き間必要になっちゃう、まあ、新たな記述必要になっちゃうという可能性がありますから、訴訟の完結を遅延させる要件を満たすということで、157条で却下されるというふうにしました。で、訴訟2に関しては、どの要件を切ってもいいけどね、まあ、時期に遅れたというところね、とりあえずここで切っておきました。はい。で、それからですね、次に、証文2ですね。で、証文2に関しては、これは控訴審において不起訴の合意が主張されたと。いう事実関係ですよね。で、これはまずその第一審に出すことができますので、なので時期に遅れたというのは満たされると言っていいでしょう。まあ、特に今回はその訴え提起以前にあったわけですから、時期に遅れたというふうに言っていいでしょうね。あとは第一審でその主張しない合理的な理由も特にないですから、重大な過失もありということでいいんじゃないでしょうかね。はい。で、あとそれから訴訟の完結を遅延させるですけれども、まあ、今回ね、まさにその合意の有効性争われてますんでね、今回ね、遅延させるというふうに言っていいのかなと思うんですよね。ということで、157条1個でも却下されるということでいいと思います。で、設問2で、まずその総裁の公弁ですよね。これの性質を書いた方がいいかなと思います。さっき言ったように最終手段として位置づけられると。特に規範力発生するとかね、まあそういったところの性質もありますからね、これはね。あとは訴求債権の存在を認めて提出する公弁だというところもありますよね。はい。なので慎重じゃなきゃいけないよというふうなところで、まず基本姿勢を示した上で、その上で当てはめていくと。まあ結論的にはね、これ157条で却下されるというふうにしましたけどね。まあ予備的に主張することはできるんでね。なので時期に遅れたとかね、重大な過失っていうのを認めることができるし、またね、今回は再度証人尋問やんなきゃいけないというところがありますので、訴訟の完結を遅延させる、新たな記述を開かなきゃいけないということですよね。訴訟の完結を遅延させるという要件を満たすというふうにしておきました。はい。まあ、ちょっとね、実際の司法試験の予備試験ではね、もうちょっと事実関係詳しいと思いますからね、もう少しね、その当てはめっていうのは充実させた方がいいかなと思いますけれども、まあ、この問題文だとこれぐらいでいいのかなと思いますけどね、まあ、とりあえずその当てはめのイメージですよね、これだけ持っておいていただければいいと思います。はい、それじゃあですね、この問題の解説はこれとしましたいと思います。